ガラテヤ書の5章に入りますですね。ガラテヤ書の5章ですね。ですから今日入れてあと3回か4回ですね。どうなるかなと思うんですが、今この成増のバイブルスタディでローマ人への手紙を見ていき、そして信仰によって義と認められるという教えを学んでいってますけれども、もう一度ですね、このなんでガラテヤ書をこの学び始めたかということを思い起こしますと、その信仰によって生きるということではなく、このあたかも自分の行いによって、この律法によって義を成し遂げようと、達成させようとする教えに対して、それがいかに誤っているかというですね、でここを私たちはこの正しているところを見て、言っているわけなんです。で5章に、今までも十分そのね、その解き明かしをパウロは行っているところをね、私たちが見ていったわけなんですけれども、5章に入ってからはさらにその過ちを正して、そして信仰によって生きていくことこそがね、霊的に私たちを成長させて、救いの完成と向かわしめると、ということを見ていきます。なぜかというと、ユダヤ主義者というか、その偽教師たちは、この信仰によって恵みによって救われる、これなんだっていうことをね、教えていく中で、それは宝珠へと、至らせて、宝珠へ向かわせてしまうとか、それであとその不十分であるとかね、そういうふうに言って律法をね、このこれのことを行わなければいけないっていうのを教えていたわけなんですね。でもそうではなくて、本当にそのキリストの姿に変えられて、本当に救いが成し遂げられていくというのは、この初めから聞いた福音そのものの中にあるんだということをね、これから見ていくことになるわけなんですね。もう一度このユダヤ主義者のこの考え方ですね、この私たちはこの思い起こしていきたいなと思うんですけれども、旧約のアブラハム、ユダヤ人の父祖であるアブラハムに神が祝福の約束を与えられて、そしてその子孫であるユダヤ人にその祝福を任せられて、そしてその契約の中に入らなければ神の国に入ることはできないという、でその契約の民となるための印が割礼であって、そのモーセの律法に従って、アブラハムにも神様命令されましたけれども、この生後8日目にね、受けなければいけないという、そのモーセの律法にある割礼を受けてですね、そしてその律法、613あると言われますけれども、それを守っていくことが大事なのだと、つまりユダヤ教徒にならなければいけないですね。でそのことをこの根底に持っているわけなんですね。このユダヤ教自体がそれなんですけれども、でそこにおいてイエスを信じるということはその通りであると、イエスがメシアなんだと、けれどもこの契約の中で生きていかなければいけない、律法の中に生きていかなければいけないという付け足しを彼らは行って、言ったわけなんですね。でこういう話を聞くとですね、私たちはなんていうのかな、最もに聞こえる、信仰によって恵みによって救われ、信仰から始まったものは信仰によって進み、御霊によって始まったものは御霊によって進みだけでいいのかというふうに私たちは思ってしまうんですね。信じることは大切だけれども、行いを付け足さないと神の望まれることを行っていないんじゃないかということをね、思ってしまうんですね。で特に向上心のある人、熱心な人と というのは何か型があるもの、この目に見えるものというのがあるし、あとこの目に見えないで、この本当に僕は私はクリスチャンとしてしっかりしているのかなというこの自信のなさがありますので、そこにこうすればいいんだっていうものがやってくると、そうなんだというふうに思って入り込んでいってしまうわけなんです。で、そういう過ちに陥るなと強く促しているのがこれから読む箇所ですね。一節をご覧ください。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。ですけれども、これ今までのこの4章でパウロが論じてきたまとめにもなってるし、これから新しい話にもなっていく内容であります。アブラハムに対して神様が祝福を与えられたんですけれども、先ほどのユダヤ主義者が言っている主張ではなくて、ちゃんと聖書を読めばアブラハムは割礼を受ける前に義とすでに認められ神に受け入れられ祝福を与えるというその約束を受け取っていたわけなんですね。それは何かというと、よく見ると神を信じたから、神に信頼した、神に言われたことを聞いてそのまま従ったからなんだということであって、律法を行ったからではなかったということですね。律法はその400年後に与えられるわけですよ。このアブラハムが義と認められたその出来事の後の400年後ですよ。だからそのアブラハムがまだ異邦人である時っていうか、そのまあユダヤ教徒の定義によれば異邦人である時にですね、まだ割礼を受けていない時にね、この義と認められたということは、ちゃんとアブラハムに約束を神が与えられたように、あなたによって全ての民族が祝福を受ける、国民が祝福を受けるとあったように、異邦人であっても信仰によってキリストに本当に信頼を寄せていくものであれば、アブラハムの霊的な子孫になるんだと、アブラハムの子孫になるんだというね、祝福を受けるんだと、そしてアブラハムに、あなたはこれを相続するんだと約束神がされたように、私たちもこのキリストと共に世界を相続するという内容になっていた。信仰の相続者なんですね。ところがですね、律法のもとにいるとですね、ちょうどこの後見人のもとでこの相続が与えられているにもかかわらず、まだ子供、幼い子供だから、後見人の中でこれをしなさい、あれをしなさいと言って、成人になるまではその相続を享受するっていうのかな、受け取ることができていない状態が、まあ、あるわけなんですけれども、大人であるからこそですね、この神の相続人としてね、本当に十分にその相続人としての位置を持っているわけですよ。けれどもこの後見人の時にはですね、そういうのではなくて規則があって、その中でこの生きているわけなんです。例えば今皆さんに、ここに来る前にきちんと、トイレに行きましたかなんてですね、あるいは、教会で昼食の前に、ちゃんと手洗ったのなんて、私はまたお互いに言わないわけでしょ、ね、これはもう大人の世界ですから、まあ、それぞれの両親に任されているわけですけれども、子どもはそうやってしつけなければいけない。でパウロは4章の9節で、あ、その前にね、ガラテヤ人は異教徒として信仰を持つ前にね、神々に、この本来は神ではない神々の奴隷だったってこう言ってるんですね。いろんなしきたりがありました。この4章の8節に書いてますけれども、いろんな儀式があって、でそれを行わなければこのなんか罰が当たる、呪いがあるという恐れに基づいてその宗教の制度の中に生きていたわけなんです。けれどもこの彼らがイエス様を信じたということは、キリストがその呪いを全て受けてくださって、十字架の上で、そしてキリストにあって自由になっているわけですよね。 私たちの兄弟、あの教会の兄弟で、家賃がとても安いところに住んでいるんですけれども、理由を聞いたら訳ありのところに住んでるんですね。訳あり分かりますね、誰かが以前死んだであるとか、そこでそう安いんですよ。でもクリスチャンは何の問題もないわけです、ね、主が与えられているところ、主がおられるわけですから、何の影響も受けずに私たちはそこにいることができるわけですね。これがまあキリスト者の自由、この異教徒であったところからイエス・キリストを信じているがゆえに主が共におられて守っておられて愛しておられるという、まあ、この信仰を持って自由になっているはずなんです。ところがね、4章の9節を見ると、どうしてあの無力無価値の幼稚の教えに逆戻りして再び新たにその奴隷になろうとするのですかと言ったんですね。ここですね、大事なのは。かつてそういう掟とか、その偶像に仕えていくとか、そのなんていうか迷信に仕えていくとかですね、でそういうものに縛られていた生活を送っていて、キリストにあって自由にされたのに、またあなた方は規則の中で生きていくのですかと、このようにパウロは言っているわけですよ。その結局律法に従うと言っていながら、このまことしやかに話されてそれを従っていって、その信仰を持つ前の奴隷状態と変わらないようになってしまっているではないですかと言っているわけです。そして聖書から今度はハガルとこのサライのね、例えを通して、自由の女と奴隷の女のこの対比を行って、そして4章の最後でこういうわけで、兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供ですと、と言って、そしてキリストは自由を得させるために私たちを解放してくださったというんですね。で、私たちが自由にされてるっていうのは、基本的に自由って何なのかっていうことを考えるときにですね、恐れからの自由とまとめてもいいかなと思います。恐れからの自由です。ちょっと政治的な、まあ、例えですよ、政治的な自由の話をさせていただきますと、政治的な自由をどのようにそれぞれの国で物差しで測るかということをね、旧ソ連にいて民主活動をしようとして弾圧を受けていたユダヤ人のナタン・シャランスキーという人がいてですね、でその人がイスラエルに移住して、そして政治家にもなったんですが、彼が有名な本を書いたんですね。デモクラシーの、なんだろうね、日本語ではちょっと分かんないですけれども、で彼がこのように言いました。公の広場で政権、その政権を批判できる、大声で批判できる自由と、ね、私的な空間でね、その指導者を批判するということは、それ どこでもっていうか、まあ、度合いによってね、相当な全体主義でない限りね、まあ、どこでもやってるんですよ。で問題は公のところで、大広げに、その政権の指導者を批判できるかどうか、だから捉えられる心配がないという自由ですね。ここに言うのは、そういう恐れから解放されている、まあ、状態 でこれ霊的にも言えてですね、恐れからの解放、一つには自分が悪いことを行って、その結果神から罰を受けるのではないかという恐れから自由にされています。すべてその受けるべき罰はイエス様が十字架の上で代わりに受けてくださったので、神の怒りが満たされており、そして私たちは罪が許され、永遠に私たちを救ってくださっていると、神は敵対しておらず、そして、罪は取り除かれていて、で永遠の愛で私たちを愛しておられます。二度と過去の罪が取り上げられることなく思い出されもしないという、 私たちは自由を得ているわけなんです。ですか？あとはね、罪の力からの自由と言ってもいいかもしれませんが、自分の力で神に近づくことができなかった自由が与えられています。普通はこれこれを行わなければ私は今の問題から解決されないとして、脅迫観念のようになって、何かを行うことによって自分の問題に取り組もうとするんですが、すればするほどむしろ自分がその罪を行っているという現実を発見することになります。で、自分が罪の虜にされていることを発見するわけなんですね。でも、ローマ書の7章でそのことが論じられていてですね、自分が行いたいと願っている善を行わないで悪を行っているという、自分の中に他の法則が働いているということをパウロが述べていましたけれども、しかしもうその罪の支配の中にいないんだと、恵みの支配の中にいるんだよと。なぜならば自分は十字架、キリストが十字架につけられた時、共に、その古い人が十字架につけられて死んで葬られて、そして新しい人によってよみがえったのであって、もう罪は自分を虜にすることはないんだと、罪の奴隷のままなんだという恐れから解放されています。そして今私たちは罪の性質をまだこの体に宿していますけれども、この体自体からも自由にされるという自由があるんですね。キリストが来られて、その時に卑しい体から栄光ある体に変えられて、そして肉体の虜になっていることはないと、罪そのものからの自由、その罪から来る力の自由も保証、与えられているわけです。ヘブル書の2章の14節15節にこう書いてあります。そこで子たちは皆血と肉と思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯罪の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたと。だから神の怒りから完全に救われているというところにある自由と恐怖からの解放がある。で、この縦の関係を今話してましたけど、今度横の関係も同じですね。十字架の上に迫害されるということが後でパウロは述べますけれども、人に対する恐れからも私たちは自由にされているはずなんですね。ルカによる福音書の12章の4節から7節をお読みします。そこで私は友であるあなた方、この弟子たちに言います。体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければいけない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。ゴアのスズメはニサリアサリオンで売っているでしょう。そんなツバメの1羽でも神の御前には忘れられていません。それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものですと。たくさんのスズメよりも優れている、スズメさえも神様は気にかけてくださっている。この神を恐れなさい。人を恐れるんだ、こう言ってるんですね。そういう意味で自由を得させるために私たちを解放してくださったのだから、次にしっかりと立ちなさいとこう言ってるんです。しっかりと立っているかどうかというそのせめぎ合い、瀬戸際、それが私たちの、挑戦、与えられている課題であります。いろいろな教えの風が吹いてきて吹き飛ばされそうになるんですけども、主が私たちを愛してくださって血を流してくださってよみがえってまた来てくださると、福音の中のある自由にとどまるにはしっかりと立つことが必要であります。で、私たちは悪い自己反省をします。今の自分は足りない、だから何かをしなければいけない。もちろんね、その霊的な鍛錬必要です。でもその仕方がね、大事なんですね。ちょうど 私たちの霊的な鍛錬って何かと言いますと、その努力とは何かと言いますと、サーフィンの波乗りがでね、波が来るたびにその板の上に乗るというその努力なんですよ。イエス様によって与えられたこの自由の中に乗っているという、努力なんですね。何か、このしなきゃいけないと思って板からいつも外れていたら何やってんですかって話になっちゃうよね。で、むしろ乗っかっている。でそこに命の泉がありますから、その水が流れていくわけです。でまたと奴隷のくびきを負わせられないようにしなさいと言ってますけれども、今まで自分の力で救いを成し遂げようと思っていたところが全くできないことをして、イエス様を信じたのにもかかわらず、御霊が与えられたにもかかわらず、肉の力で完成させようとしたら奴隷のくびきを負わされることと同じことになるんだよということですね。で、興味深い例えを、仲介書で読みましたが、ムーディーが説教したのかな、アメリカでリンカン大統領が奴隷解放宣言をしたことは皆さん歴史の中でご存知だと思います、黒人が奴隷であったところからその奴隷という制度を廃止したのがその奴隷解放宣言なんですが、南部において奴隷の女性がいたんですけども、彼女は混乱したんですね。私は自由になった、でもまだなってないのかしら情報が混乱してたんです。で、それぞれ情報を提供する人は自分に都合の良い解釈や、あるいはその、分かってたのか分かんないですけれども、その言うわけですね。自分の主人がね、以前の主人って言った方が本当はいいんですけど、正しいんですが、で、まだ自由じゃないよお前はとこう言うんですね。でも同胞の民、つまり黒人の方に行くと、いや解放されてんだよお前はと。で今度はアブラハム・リンカンが奴隷解放宣言に署名したと誰かが教えてくれたんだけれども、主人は署名してないよと、彼には署名する権利はなかったんだよとでそういう情報を吹き込んでいったと。で混乱してる。で私たちが霊的にね、この奴隷解放宣言を受けたんですね、イエス様から。古い自分は死んで、でキリストに会ってまた蘇ったけれども、古い主人がまだまだお前はできてないから自分で頑張って、そして救いを得なければいけないと教えてくる。それで規則や掟で頑張らないと、このいけないと騙すわけなんですね。ということで、この1節の言葉はとても大事になります。そして2節です。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのですと、ね、今よく聞いてくださいね、耳かっぽじって聞けみたいな感じですよ。そしてこのパウロがあなた方に言いますと、かなり強い言葉を使ってます。でこれから偽教師たちを糾弾する言葉を話すので、何が問題になっているかを明確にするためにこういうふうに言ったんだと思うんですが、非常に深刻な警告になっています。軽々しいものではないと。もしあなた方が割礼を受けるならと。でここで大事なのはね、割礼そのものの話をしてるんじゃないです。後で言いますけれども、受ける受けないっていうのはもう大事なことではないよって言ってます。だってパウロ自身もテモテ一緒に連れて行くときに、ユダヤ人の手前に割礼を受けさせたって書いてあるんですね。使徒の働きの15章。しかも使徒の働きの15章では会議があって、異邦人には割礼を受けなくてもいいという決議を出したばっかりだったのに、その後でね、割礼を受けさせてるんですよ。矛盾してるように見えるかもしれませんが、全然矛盾してなくて、テモテは片方が、ユダヤ人の母親で、でも片方はギリシャ人、お父さんがギリシャ人だったので割礼を受けてなかったんですね。で、でもユダヤ人と接していくときに、つまずきになると、このことで不要な圧力が出てきたりとか、 全然福音が福音として伝わっていかないであるとか、そういうことがあるので、この割礼を受けさせたということをね、この話しているわけなんですよ。そしてここでの問題は、そのガラティアの人たちの割礼の意味がそういう意味ではなく、自分の義で認めてもらうために、自分自身でそれを救いを達成するという意味において割礼を受けると、つまりイエス様を信じるだけじゃなくてユダヤ教徒にならないと、救われないという改宗なんですね。でこれがキリストが義だではなくてですね、自分自身の中に義を見出そうと、自分でやっていこうと、自分の肉で達成しようということで、それを行うとキリストはあなた方によって何の益もないっていうんですね。イエス様がゲッセマネの園で、もしできますならば杯を取り除けてくださいと言われた時に、祈られた時に、できますならばの、ね、意味ね、他の方法で人が神の怒りの杯を飲まなくてもよくないんであればと、そういう意味合いがあるわけですよ。他に人間の何らかの功徳で、この何か努力をして神に義と認められるのであれば、イエス様は十字架につけられなくてよかったんですね。でガラティアの人たちの教えていた偽教師たちは、信じるだけでは足りないと、立法を受けなさいと、立法を信じなさいという追加する教えをしていたんですが、全く嘘ですね。イエスを信じることが全てで 100% なんです。でこの完全な義なんです、キリストが。だから完全な義により頼まないのであれば、イエス様はあなたにとってはゼロになるっていうことなんです。付け足しできないんです、ゼロになっちゃうんです。で私たちはどうしてもね、相対的な義、正義に囲まれてます。自分がどれだけ達成できたか、 20%、 50%、ね、そんな感じで考えていますよね。でもどんなに頑張ろうが、私たちの義は神の前では所詮不潔な着物のようであって、自分が最善だと思っている時でさえ心は曲がっていて直しようがないと。だから神から、上から新しく生まれなければならないで、ならず、御霊によって洗いと、そしてこの更新というんですか、一心によって私たちは初めて神の御心を行うことができるんだと。キリストが 100% の義を与えられて、私たちはこの方により頼んで 100% の義を受け取っていて、で神からそう見なされているという恵みをいただいています。でこの付け足すという行為が恵みを一切無駄にすることなんですね。で割礼を受けるすべての人に私は再び明かしします、その人は律法の全体を行う義務がありますと。大切ですね。律法というのはね、一部守れば良いというものじゃないんですよ。その目標を達成するために 20% 例えば守れば良いというものではないんですね。律法というのはパッケージなんです。神の義と正が示されていて、この方を受け入れるということは、律法にあっては全てを受け入れる、全てを守り行う、こそ御心にかなうんですね。で律法主義というのは、律法を大事にしてません。律法主義というのはある部分を強調してるんです。律法のそれによって信仰によって生きると言っている人たちよりも勝ろうとしているんですが、すればするほど二重基準になっていて、偽善者となっていくことが明らかになっていきます。でこれが律法の役割ですね。罪深さが明らかにされていくということですけれども、ただね、律法主義というのは本当に厄介で、自分が 義を行っているという自負を育ててしまうんですね。なので、心が固くされていってしまうんですよ。自分が正しいとしているので本当厄介です。態度が間違っているのに、それが問題になるのに、いかに自分が正しいかを証明しようと躍起になっていくと、へりくだりとか哀れみとか、そういった心の姿勢にこそこの福音というものはあるわけですよね。で、律法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのですと、すごい強い言葉使われていますね。恵みから落ちた、離れ、あ、そうですね、キリストから離れて恵みから落ちたと。これね、救いを失ったということはないんですね。この10節にすぐに、彼らが少しも違った教えを持ってないことを確信していますと言ってますから、救いがなくなったということを彼は話しているのではないんですが、かなり危険です。で、この言葉を聞くと、なんか罪、道徳的な罪を犯したからこのようになったというふうに聞こえますよね。でも文脈では違います。文脈では むしろ自分でこれから頑張っていきますと、十字架を経ないで自分でやっていこうとする時にキリストから離れて恵みから落ちています。罪を犯したら、ね、聖霊によって悲しんで悔い改めて神の憐れみを受けるべく十字架のところに行けばいいんですが、でもそうではなくて、キリストに認められるために自分で罪をあがなっていくかのようにね、やっていかなければいけないと。で、キリストから自分を引き離して行くわけですね。キリストを知るときっていうのは必ず恵みによるもので、十字架から始まっていきます。で、御霊が働いてくださって、新しい心で主に従うことができる。で、主に愛されているという保証の中で、安心感の中で初めてこの方に仕えることができるわけですね。で、いつも、まあ、例えを話してるんですけどね、ここで福音っていうのは仕事じゃないんですね。親子のような関係です。小学生の子が自分が何か悪いことをして親に謝ります。それでいいんですよ。親に頼って親に聞き従えばいいんですよ。小学生ですよ。ところが、私が悪いことをしてしまいました、これから私は自分の力で働きます、お父さんお母さんに頼らずに迷惑をかけないように努力しますと言ったらどうしますか。真面目に言うんです。しかも真面目に、これほど悲しませることはないでしょう。当然自活できるわけない、仕事できるわけない。で、親の愛や養いを全く信じない、考えられないけれども、ま、あのやってはいけないことっていうよりも、考えよ想像さえできない、まあ、滑稽なことっていうか、ありえないことなんですが、事実霊的にはこのガラティアの人たちはそのことをやろうとしてしまってるわけなんです。で、それで恵みから落ちてるよと。で、次に私たちが神の義についてどのような姿勢で臨まなければいけないかをパウロは指導しますが、私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのですと。ここからですね、じゃあどうすればいいのかと。義についてはと、その上乾きがありますよね。あのイエス様も言われましたね、義に上乾いているものは幸いです、その人は満たされるからですと。望むっていう言葉が大事ですね。熱心に抱いているっていう言葉が大事です。もう神に義と見なされているんですが、義とされているわけではありません。意味わかりました。義とみなされてるんですけれども、今スーパーマンになってないんですよ。スーパー生徒なんだ、超人になってるわけじゃ全然ないんですよね。いや、もう全然変わらない状態で、生身の人間で義とされてるわけではないんです。いや、もちろんね、成果っ ていうね、キリストに似たものになっていくという聖霊によるその働きは経験できますけれども、でその成果にあってもですね、キリストご自身に私たちが満たされて、この方に支配を任せていくことによって起こってくることであって、私たち自身は変わっていかないですね。でも義に上乾いてます。イエス様は義に上乾いているものに対して満たしてくださると約束されました。でご自身が戻ってくるときにそうです。ピリピの3章の20節21節にこう書いてあります。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですと。待ち望むものなんですよ、この義に対してね。そして第一ヨハネの3章の2節に、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。だから目に見える形で神の子ね、それは明らかにされてないけれども、しかしキリストが現れたなら私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからですと。このようにキリストが来られる時に似た姿、栄光の姿、そしてこの変えられていますから罪なき体は与えられていて、私たちは義となるわけなんですね。でそれゆえ熱心に待つ必要がある。でそこで必要なのが信仰です。信仰がなければ将来罪そのものから救われるという望みを抱くことができないですね。見てないので信じるんですよ。で忍耐してでも熱心に情熱を持って待っていくんです。で、ね、私たちが試されるのは目で見える成果を求めたいんですよ。何か形があったらいいんですよ、ね、こうなんか学校みたいにさ、聖書を全部読んだら、じゃあシール1個ねって、あ、まあ、いやポイントカードでもいいやね。でそれで全部やったらさ、よしよし君は義人になれたよって、まあ、今分かりやすく話してるんですけど、まあ、今ね後で話すけど、これからしだねって出てくるんですけどね、まあ、巧妙ですよ。その霊的な、パンダネ間違った、何つった今、からしだね、パンダネの方だ。でね、巧妙なんですよ。いつの間にか、まあ、この入れられてしまうんですね。で、そういう誘惑に対して私たちがそうならないようにしっかりと立っていかなければいけないと。主が与えてくださるんだと、自分がすることじゃないんだと。でその時に必要な力が御霊によって待っていく、御霊によって望んでいくわけです。御霊の力が書いてます。でこの御霊と書いてあるのがこれからの話の、次回の学びになってきますけれども、御霊によって歩みなさいっていうね話につながっていきます。で御霊に導かれることによって肉の行いを殺すことができるというのがローマの8章で私たちは学びました。で大事なのはね、御霊の働きというのは必ず神の恵みによるんです。御霊の働きは律法の行いにはよらず信仰によって生きる時のみに与えられています。で御霊の働きまでは何かね、自分たちの何かやったことの成果であるかのようにこの見なしていってしまいがちなんですけれども、実は聖書に御霊の働きが顕著に現れているときに何がしっかりしているかといったら、恵みによって信仰によってしっかりと立っているというところにあります。だから御霊の体験をしたいのであれば、自分の行いとは正反対でこの神の恵み信仰の中にとどまっていることによってそれ注がれていきます。で愛を神が注いでくださいます、御霊によって。で御霊は私たちの弱さと共にいて取りなしてをしてくださって、主が来られるまで傍らにおられて助けてくださるんですね。ローマの8章の25節26節に、まだ見てないものを望んでいるなら私たちは忍耐を持って熱心に待ちますと。 全くこのガラテヤ書と同じ話書いてあるんですよ。その次にね、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私はどのように祈ったらよいかわからないんですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなししてくださいますと。ここにも同じことが、ローマ人への手紙と、まあ、同じパウロだからね、ガラテヤが同じことが書いてあります。でそのように熱心に待っていく中で、もちろん聖火の働きを、聖霊がしてくださるんですね。それが第2コリントの3章の18節に、私たちは顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですということですね。で6節です。キリストイエスにあって割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのですと。キリストイエスにあっては、でここ大事ですね。アイデンティティをどこに置くかです。ガラテヤ書の、どこだったっけな、3章27、28に、バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ギリシャ人もユダヤ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですと。外見のことなんですね、この割礼を受けるか受けないかっていうのは。外見のことで体裁を良くしようとする動機が、異邦人の信者なのに割礼を受けようとするこの働きの背後にあるわけなんですね。でなんでそういうふうに揺らいでしまうかって言ったら、キリストにあるもの、キリストについている、このバプテスマに現れている、このキリストに結ばれたものというアイデンティティが、よりどころが、自分がどういうものかっていうよりどころが薄くなってしまっているから起こっていると。でもう一つは恐れなんですね。先ほどもさっき話しました、この恐れ、人からどう思われるだろうっていうね。だからここで愛によって働く信仰が大事なんだよって言ってるんです。愛が源泉ですね。ローマの5章の8節、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと。でこの愛があるからこそ私たちが神を愛するんだよと、そして兄弟を愛するんだよと、この第一ヨハネに書いてあります。でこの愛があって信仰があるんですね。だから人格的なこの愛に応答するっていう、この動機というか源があって信じて生きていくわけなんです。でこれが大事なんだよっていうことで、立法の行いではなくて信仰によるんだということを1節から6節までに話して、で5節と6節に信仰とともに望みがあると、そして愛によって働く信仰ですね。これどうですか、なんか記憶にない？望み、信仰、愛。第一コリント13章ですね。これ第一テサロニケもね、やはり、このかあのパウロがテサロニケの人たちに、こう言ってますけど、一章ですけどね、3節に、絶えず私たちの父なる神の御前にはあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしていますと。やっぱ信仰、望み、愛ですね。この3つが書いてあって、これがいつまでも続くと、第一コリントの13章の最後に書いてあるわけです。でパウロはこの偽りの教えを説く偽教師を断罪する、糾弾する言葉をこの次に語ります。あなた方がよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真に従わなくさせたのですかと。走るという言葉がね、この信仰による歩みの中にパウロはよく使うんですね。でちょっと私いつも違和感があるんですよ。信仰の歩みっていうじゃないですか、歩くんじゃないの信仰って思うんですが、走るって言うんだよね。なんかあんまり想像できないんですけど、長距離走、マラソンのことを考えているんだったらそうなのかなと。つまり初めはよく走っていたのに、 こう走ってるうちに途中で諦めてしまう、つまり目標地点にまで行かないと。よく始めたのに、ちゃんと走り始めたのに目標地点には行かないというね、最後まで走らないと、まあ、いう問題が、まあ、起こるわけで、でそこで誘惑となる障害物がいろいろ出てくる。他のルート工程に行くようになんかこう仕向けられてしまったりとか、で誰があなたを妨げてって言ってますね。でこれまさに起こったわけですよ。この 42.195 キロのね、あの長距離マラソンにおいて、なんか妨げる人がやってきちゃってね、で諦めさせると、そういうふうに誰がさせたのかって言ったら、もちろん、この偽教師たちで、8節でそのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。これ大事ですね。あなた方を召してくださった方、神から出たものではない、人の教えだと。で必ず無理があります、偽の教えは。まあ、チャックはよく言っていましたが、あなたが聖書だけを読んで出す結論に対して私は何の心配もない、信頼していますと。でエホバの証人にしろ、モルモン教にしろ、何か吹き込まれなければそんなおかしな結論になるわけはないと。だからあなたは聖書だけを読んで、そして出てくるものについて何の問題もないということなんです。洗脳しなきゃいけないんですよね。その無理やりそれをこう信じ込ませないと、そんなこと考えられないというか、思いつきもしないというか、神の召しからではないんだよと言ってます。で9節で、わずかのパン種がこねた粉の全体を発酵させるのですと。この悪い影響についてはこのパン種っていうのをね、聖書で使われていますよね。罪においても偽りの教えてもそうです、偽りの教えにおいてもそうですが、イエス様が、ルカの12章の1節で、パリサイ人のパン種に気をつけなさい、それは彼らの偽善のことですと。偽りの教えについて語るときに、私たちは表面的にはっていうね、とても細かいことを話してるなっていう、こうそちらを受けかねない論争になってるんですね。でガラテヤ書もそうじゃないですか。イエスも信じるって言ってんだからさ、かつれうんぬってもういいじゃん、受けさせたって、ってガラテヤ人、別に違法人だけどね、かっこいい、なんかちょっといいんじゃないって、なんでその細かい、だって手元だって受けたんでしょとかね、いろいろ細かいじゃないですか。でなんでかって言ったら、これパン種だからなんですよ。種なんだよ。パン種は全体に広がるんですよね。チャックはよくこのね、話してたのは、この偽りの教えについては、この牧者会議、この牧師たちの会議においてね、もう教えの風について警戒するようにっていう内容の時にはね、よく話してたのが、まあそこはカリフォルニアにありますから、今日この会議場がね、ロサンゼルス港がね、例えで表せるんですよ。でロサンゼルス港から船でハワイに行きましょうと。そしたらその方向を指す、まあ、なんかなんていうんだ、あれ分かんないけど、まあ、針っていうかさ、指針っていうか、それがわずかにね、コンパスかな、わずかにずれてたんだと。いいじゃん、ちょこっとずれてたな、大丈夫だよって。でそれに従っていったとしたら、もうハワイに着く頃には何十キロもハワイから離れてるわけですね。でこういうもんなんだよと言ってるわけなんです。大したことでないとするならば、そうなってしまうんだよと。だから私たちもわずかなズレに気をつけなければいけない。で、イエス様とパリサイ人の激しい論争というのもそうであって、しばしば私たちはイエス様の教えというのと、パリサイ人律法学者の教えというのが、なんかとてつもなく離れている、異質だと思ってしまうかもしれませんが、ユダヤ教の中で最も近かったから、あれだけのことが起こっているんです。サドカイ派よりもずっと近いですよ、イエス様の方が。エッセニ派よりも近いんじゃないかな、分かんないけれども、 そこで彼らの中にある偽善があったんだよ。いわゆる立法主義っていうか、そのズレがあったんですよね。でそれに対してイエス様はお語りになっていたわけなんです、ね、だから、まあ、そこの場にね、このユダヤ人の一般の人たちがいた時には、なんかよくわからないところでなんか熾烈な確執が起こってるなぐらいのものだったんじゃないかなと思うんですよね。でそこで偽りの教えはこのパンダネだよと、気をつけなさいと、このようにイエス様は弟子たちに警告されたんですね。十節です。私は主にあってあなた方に少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのですと。ガラテヤの人たちはね、神の恵みによって救われていることを確信しているけれども、彼らは地獄に落ちるよと、裁きを受けると、これ確実だと。小さいものをつまずかせることに対する厳しい裁きはイエス様ははっきりと言いましたよね。覚えてますよね。私を信じるこの小さいものの一人にでもつまずきを与えるようなものは大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシですと。ここの箇所を読むとね、僕はイスラエル旅行をね思い出すんですよね。皆さん覚えてます？遺跡ね、石臼の遺跡。石臼って言ってもね、ちっちゃな石臼もあるんですけどもね、遺跡の中にはね、このでっかな石臼をねこう展示しています。あそこで見たかな、パンを増やした奇跡の教会、タブカ、タビハとも言いますけども、そこにもありましたし、あとはクルシって言って、豚がねなだれ込んでった海に、あそこにもその遺跡の跡があったし、でっかいですよ。でそれをくくられてね、そしてガリラヤ湖の奥に沈ませた方がマシであると、このようにイエス様はかなり強く言いました。このつまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものですと。で11節、兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今の迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずですと。この今でも割礼を述べ伝えているというのは、つまり昔は述べ伝えていたんですね。このユダヤ教徒として割礼を受けることが契約のためになるよと、救われるんだよと。で同じように割礼を述べ伝えているのであれば、仲間のユダヤ人から迫害されることはないです。でもなんでかって言ったら、なんで迫害されたかって言ったら、割礼を受けても救われないよって教えた。十字架を教えてたんです。割礼を受けるなって話じゃないんですね。ではなくて、割礼を受けても心の割礼がなかったら本当の割礼ではない、割礼を受けてないと同じなんだよと。つまり良い行い、義の行いが、パリサイ人は外側の働きであったのに、イエス様はその心の在り方までを及んでいる霊的なものなんだということをイエス様が説かれましたね。だからもっと深くて、あなたたちがやっていることは意味がない、その義と認められるって言ってもそれで救われないんだとまで言った厳しい律法の解釈ですね。これに対してつまずいたんです。どんなことをやっても救われないよって正面切って教えてるわけです。そしてお前は罪の中で死んでるよ、何をやってもダメなんだよ、望みはないんだよ、悔い改めて十字架を信じなさい。でそのむごたらしいローマの反逆罪のね、このための十字架で、そしてあのメシアがそんな十字架につけられて、そこに自分の救いがあるっていう、信じなさいって言うんだよ。もうつまずくよこれ。ユダヤ人にとってつまずきだって書いてあるのはその通りだったんですね。ですから私たちにとって十字架は救いで、いつも心に抱いていることですけれども、その同じ十字架が多くの人のつまずきになり、反発し敵対し、ひどい時は迫害もしてくるということになります。で十二節、あなた方をかき乱す者どもはいっそのことを不義になってしまう方が良いのですと。で聖書の学びにおいてですね、他の翻訳をね見比べるのが良い、まあ一例がここですね。新改訳はですね、直接的な表現を避けているところが結構多いですね。でここはもうその典型であります。不具で訳されてますけれども、 新共同訳と、口語訳は虚勢と訳されています。でごめんなさい、もっとはっきり言いますとこういうことなんです。このここでの意味は、そんなに男性の性器の包皮を、肉の包皮にを切り取らなきゃいけないとこだわっているなら、一層のことをその陰茎を切り取ってしまいなさいっていうのが本当の訳です。もう本当に気分害してますパウロ。もう本当に嫌になってます。でここはもう一つの意味があって、彼らこそがね、この割礼割礼と言って神の契約のためにならなければいけないとか、なんだかって言ってこだわってる彼らこそが神の誠の集会から切り離されてるよと。なんでかっていうと、新明記の23章の一節に、睾丸の潰れたもの、陰茎を切り取られたものは主の集会に加わってはならないって書いて、こうなりなさいと、いっそのことって。でこのようなこうかなり生々しい激しいやり取りが、書かれているわけなんですね。でこのようにして彼らが裁かれるということを話して、今度はどうやってキリスト者としてこの義を全うしていくのかという内容になっていく。この自由を得たのだからということで、13節で愛を持って使いなさいというこの自由をね、という勧めと、16節以降に御霊によって歩みなさいと、この2つになっていくんですね。これは次回学びます、ね、これを話していったらあと1時間必要ですので、ここで終わりにしてですね、あとディスカッションしたいと思います。天のお父様、ありがとうございました。とても大事なところをまた学ばせていただき感謝いたします。私たちはこのものはいつも何かこれしてないなというこのためらいがありますが、そうではなくて私を信じなさいというあなたのこの問い語りかけがあることを感謝いたします。主よ、そこから離れていく愚か者でございますが、神様、でもあなたは私を信じなさいといつも恵みを持って引き寄せてくださるので、そのことを覚えます。主よ、そしてあなたのその中に自由があって、私たちがその中ですくすくと育って、愛の中で育って、恵みの中で育って、そして他の人たちにそれを分かち合っていくことができるように、どうか助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。